せーの、日本のご飯。
この番組は専門分野も動物占いもさまざま異なる3人が日本の食べ物と食生活について好き放題に喋っていくという番組です。毎日をちょっぴり豊かにしてくれる耳で味わう美味しい話をお楽しみください。こんにちは、パーソナリティの秋です。職業はビジネスコンサルタント、動物占いは黒ひょうです。
こんにちは、管理栄養士をしています丸尾和樹です。動物占いは羊です。よろしくお願いします。
日本料理の料理人で動物占い像の薄井花子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ついに、シーズン2に突入ということでよろしくお願いいたします。
はい。
シーズン2はですね、シーズン1で、お米についてだったりとか、
はい、
食についてとかね、和食についてですか、
うんうん、
日本の食事について、話してきたので、和食といえば、
はい、
その味付けっていうのがね、多分聞いてくださっている皆さんも、そうじゃない方の頭にもね、ポンってね出てくると思うんですよ。
そうですね。
で、その調味料で言えばやっぱり日本で言えばそのさしすせそですよね。
はい、ありますね、さしすせそ。
はい。なのでこの、シーズン2はですね、さしすせそについて話していきたいと思います。
はい。
本日エピソード1は増産的な砂糖でございますね。
ゾウさんのさ、
ゾウさん
のさ、さんのさ、なんか何かもうよくわかんないですけど、
はい、ゾウさんのさにしかついてないさ、
はい、
はい、砂糖ですね。よく私講座で言うんですけど、砂糖が悪なんじゃないんですよ、無知が悪ですよってよく言ってるんですけど、
はい、もうその通りだと思います。
砂糖がね、私が一番大嫌いなのはですね、砂糖の価値を分からないで砂糖を何にでも甘いものに置き換えるのは、まず私はとても否定的です。料理に関して砂糖には砂糖の効果があって、砂糖にしかできないことがあるんですよ。だから料理において砂糖を使わなければならないことがあって、砂糖を全部じゃあみりんとか、例えば蜂蜜とかオリゴ糖とかメープルシロップとかに置き換えることっていうのは甘さの置き換えにはなるんですよ、うん、甘いものを甘いもので置き換えて甘さとしての充足感は置き換えられます、うん、けど砂糖の効果は置き換えられない。まずこれが大前提にないと、砂糖が本当に悪になっちゃう、
うん、
なと思ってます、
うん、はい、
はい、そんなわけでね、砂糖が悪なんじゃなくて無知が悪なんですっていつも言ってます、
はい。
でもその話はちょっと後でするんですけど、日本って結構古いんですよ、砂糖の歴史、はい、だいたいですけども、砂糖が来たのが奈良時代ぐらい。
結構昔ですね。
結構昔なんですよ。754年の、
うん、
鑑真さん、
うん、
鑑真和上の鑑真さんが、はいはいはい、日本に来る時の目録、もらった目録あるじゃないですか、
はい、
そこにですね、初糖とか甘書っていう、砂糖きびのお砂糖で作ったんだろうと思われるんですけど、
はい、
そういうものとか石蜜って書いてあって、それがおそらくは氷砂糖だったんじゃないかっていうものが、目録として残ってるんですよね、
うん、
要はだから中国から来た、
うん
うん、っていうのは間違いないと思います。でその後ですね、754年に来て756年に聖武天皇が亡くなるんですけど、
うん、
その時にですね、聖武天皇が亡くなって、それを受けた孝明皇后が天皇のご愛用品をこう献上するんです、
うん、
亡くなった天皇が使われていたものをこれを献上しますっていう、その献上品一覧っていうのがあって、その中に初糖を書いてるんですね、うん、砂糖をだからこの時点ではもう取っていた、
うん、
そこそこな身分の人ですけども、そこそこの人、
ね、そこそこトップだよ、トップです、
かなりトップ
、そういう意味でほら鑑真さんとかさ、要はなんていうの、天皇とか以外にもかなり高貴な人でないと当時はおそらく、うん、
最低貴族みたいなイメージ
ですね、そうですね、藤原とかそういうのでしょうね、うん、でそういうふうに、高い身分の人が使われてました。でね、これなんでかっていうと、砂糖のもともとの目的は薬なんですよ、
うん
うん、おそらく、これおそらくですよ、薬ではあったんですよ。なぜなら種々薬帳っていうその薬の手帳のなんていうのかな、薬の項目みたいのがある本があるんですよ。そこに砂糖入ってるんですね、うん、
はい、
なのでおそらくは気付け薬とか、
うん、
いろんな精神的な問題とかを解決するのに、うん、あとはおそらく単純に言ったらですね、一気に血糖値上げられるんで、 そういった意味でもそのお砂糖が薬だったんで、
うん、まあ、中国だとねお茶とかもそうですもんね、
うん、そうです
ね。なので、まあ、希少価値の高いものだからそういう風に使われていたのかもしれないってことですね、
うんうん、そうです、うん、でその薬品として使われたんですけど、徐々にその中国との交易が盛んになって砂糖の量がどんどん入ってくるんですよ、うん、で室町時代になると今まで薬品だったのが今度ちょっと食品に使われ始めたんです。ここからです。だから室町から料理にはお砂糖が使われている。でそれはなぜかというとですね、その禅宗のいわゆる僧侶がですね、
ああ宗教ですね、
宗教です、はい、禅宗禅です、
はい、禅宗です、ね、はい、
禅宗です、はい、が軽食を食べる文化があるんですよ。朝と夕方の間に軽食を食べるんですけど、はい、その軽食がいわゆるですね、天津、まあ中国から来たね文化なんで天津を食べるんですけど、それにお砂糖が使われていたんじゃないかと言われています。
ごま団子か
な、いやどうなんだろうね、まあでもそういうその軽食とかに使われてたんですよ。でそれでそれが砂糖まんじゅうっていう記述がある。
砂糖まんじゅう、うん、もっとダイレクトなやつ出てきました、
ね、そうなんですよ、
美味しそうなお菓子ですね、そのままのやつ出てきました、
ね、これ謎なんですけど、砂糖まんじゅうはじめ読みますよ。これはですね室町時代の初期新札往来っていう本でですね、砂糖まんじゅうなまんじゅういずれもよく蒸して候で、これよく蒸して候っていう時点でやっぱまんじゅうなんですよね、うん、で少なくともお砂糖が使われた何かしらのまんじゅうとナッパが入ったまんじゅうの2種類を食べていたことは間違いない。でこれはもうさっきの薬用だったところから明らかに
食用
に、ね、うん、食用に変わっていくんですよね、うん、で言ってまあこの辺からずっと食用に変わっていきます。まあその後はですねもう圧倒的にもうお砂糖がブワーッと広まってって、もうお砂糖を使ったお菓子っていうのは結局は大名への贈答品ですよ、うんうん、でどんどん広がってって、まあ、それこそ日本人ってもう広がりだすと止まらないわけ、
うん、
日本人甘いの大好き、
甘いの大好き、
甘いの大好きなのと、おそらくですけどやっぱり足りてなかったんだと思うんですよね、糖分が、
うんうん、
なので妊娠して出産した時とかに甘いものを、お母さん母体に食べさせたりっていうのはこの辺から始まってますね、
うん、
まあ、それでですね日本もよしじゃあ我が国でも砂糖作りましょうってなっていくわけですよ、うん、でこれはもう琉球から始まった砂糖作りですよ。黒糖作りが始まって、まあその琉球黒糖を、まあ、いろんなそのうーさんのなんとか藩がね、莫大な収益を得たりとか、
はい、
まあ、薩摩藩ですよ、う
ん、で莫大な収益、なんで今ピンにしたのか
ってなんか島津さんのご関係者がいたらいやいやうちの利益だけじゃないよって話になるかもしれないじゃんと思ってピンを入れてみたんですけど、自主的に、まあ要するに
時効だと思います、さすがに
さすがに琉球でも沖縄ね、今の沖縄県で、黒糖作りが始まったんですけれども、まあそこでね、いろんな黒糖の製造が奄美とか喜界島とか徳之島とかいろんなところでやってったんですけど、うん、とにかくそれを管轄してる薩摩藩が全ての利益を持ってったっていう、
はい、
事実がございます、はい、ね、やってくれるじゃないかと、
うん、
ところで、でそれがですね、まあ、砂糖が国内で作られるようになって、まあ、輸入も入ってくるんですよ、どんどん、
うん、
日本って、まあ、だって砂糖大好きだから、オランダから来るのに砂糖砂糖って、だから出島に入ってくる砂糖は出島砂糖って言われて、
うん、
もう各地に回ったんですよ、
うん、全国、ね、
全国各地に回って、うん、だからもう高価なのに、まあ、オランダはだから高価だから交換したいの、だって砂糖を出したら金貨いっぱいもらえるから、
そうね、鉄砲と一緒ね、
もう自分のところで砂糖売るよりこっちに砂糖持ってきた方が高いから、はいはい、どんどん売りたいわけですよ、だからどんどん砂糖入ってきたの、
うん、
これが恐ろしいですよね、それが日本のこう礎を作ってるんだなと思うんですけど、うん、でまあ、その時は琉球砂糖なんでいわゆる黒糖ですよ、日本で作ってるのが、それがですねじゃーん、上白糖ができるようになるんですよ、江戸時代に、
うん、
これが今の日本の砂糖好きですよ。でこれ実は長州藩、長州だから山口がですね砂糖を製造して輸出してた中国に行ってまず砂糖の製造技術を聞いてきて、で学者が砂糖を作る技術をですね研究したんですよ、
うん、
でその書物とかもまとまってて残ってるんですね、今の甘藷製造法みたいな本があるんですけど、 で、それを全国展開にするっていう、こう野望のもとにですね、日本の大量生産、砂糖大量生産が始まってくる、うん、ただ意外とこれが大変で、サトウキビの量がそんなに作れない、まず国土が狭くて、うんうん、でサトウキビって当たり前ですけど、ずっと生えててずっと砂糖を取れるわけじゃないですよ。寝れる時期って決まってきちゃって、うん、なので結局いろいろやるんですけど、6万トン程度、1700年代6万トン程度しか作れなかったって言われてますね。だからそこまで取れてないのか、うん、それを全部全国展開でサトウキビを作らせて、すごい数がやっと作れるようなんですよ、1700年代後半ぐらいですよ、うん、そこからどんどん日本人はおかしくなっていきます、は
い、まあ、白砂糖が流通し始めるってことですね、
はい、でも砂糖が流通したことによって栄えたのは何かって、和菓子ですよ、圧倒的に和菓子、羊羹とか、練り菓子とか、うん、和菓子が爆発的に増えていって、はい、でやっと庶民が食べられるようになりました、
はい、うん、
これはあの伊藤先生ってね伊藤先生っていう方が、そう、伊藤先生って方がですね、砂糖の文化史って本で本当にあのすごくよくまとめていらっしゃる本があるので、ぜひそれをね読んでいただくと分かるんですけど、じゃあ砂糖が江戸時代まで来ましたね、お菓子になりました、うん、この時期の人なんかね、それこそ生活習慣病でしたかって言われると、誰一人生活習慣病いないんですよね、この時期。
まあね、とはいえ食べてる量がそんな多くなさそうっていうのもあるし、
まあ、もちろんそれもあったと思うんですけど、うん、そこまで砂糖に依存してないんですよ。砂糖は憧れ、みんなの憧れ、しかも日本人って白いものへの憧れがすごく強い、お塩とか米とか、うん、だから白いお砂糖ってすごくいいものだったわけですよ、うん、だからおせち料理とか、いわゆる節句の料理とか、晴れの日には使うんですけど、毛の日には使わなかったんですよね、
まあ、普段も。
そうで、スペシャルな時にお砂糖のお菓子を食べるっていう、そのバランスが取れたんです、晴れと毛の、
うん、
で今その日が日本人ってずっと晴れなんですよ。
晴れてますね、
ずっと晴れちゃってるんですよ
天気ではないです、
うん、もう毎日スイーツ食べてる、はい、どっかの誰かさんみたいなね、
はい、すいません、
もうあのスイーツバスカーみたいなことが
お毎日ヌン活ですみたいな、
いやもうほんとそうなんですよでそれがもうスイーツスイーツになっていってしまったことによって、うん、過剰砂糖摂取みたいなことが起きるんですけど、
はい、
さっきも言ったように砂糖が悪じゃないんですよ、
うん、
本当に徳川さんがね一生懸命推奨して砂糖を作って、うん、やっと砂糖を作れるようになったのに、砂糖が全部悪ですかって、そんなことはなくて、砂糖の食べ方が悪なんですよ今。
うん、まあ、砂糖は悪じゃないですね、
うん、まあね、まあ、砂糖ってね、はい、今どうやって作ってるかっていうと、国内生産っていうのはほぼしてないです、分かってると思いますけど、和三盆とかもちろん作ってますよ、そうじゃなくて、日本が上白糖を作ってるかっていうと、原料糖になるものをですね海外から輸入してます、
うんうん、
でその原料糖を使って、砂糖を作ってるんですよ、まあ、
精製をしているっていう、
そうですね、まあいろいろあるんですけど、まあ綺麗にしていく段階が、まずこうドカッと砂糖が送られてきて、そこから上白を作っていくんですけど、だからとどのつまりはですね、パール印さんとかバラ印さんとかいろいろあるじゃないですか、
うん、
あ、まあ、一緒ですね、
まあ、原料的には。
そうなんですよ、
材料とか、
そう、まあ、実は一緒なんですよ。だからどの、正直言うとどの上白糖を買うかってあんまり関係ない、うん、どの上白糖もほぼ一緒です、そういう意味ではね。でその作り方、まあ、いわゆる分蜜糖と含蜜糖って言われるね作り方とかあるんですけど、まあ、そこちょっと全部話すと今日終わんなくなっちゃうから話さないんですけど、そういうその上白糖がまあ作られて売られてるんですけど、基本的にはよ、日常の食事はあんまり上白糖は使わなくていいと思います、
うんうん、
やっぱり
白いのはやめといた方がいいよっていう、
まあ、日常の食事だったらやっぱり戦争糖とかソダキ糖とか、うん、そこまで精製してないものをそんなに量は使わずに、
うんうん、
でもちょっときんぴら炒める時ぐらい、じゃあお砂糖使いたいよねっていうのは全然いいです。なぜなら砂糖にしかできない効果があるから、
うんうん、料理の話ですね、
はい、もうねこう砂糖一回じゃ終わんない、ゾウさんの差はね終わらない、これは
ゾウさんの差はもう途中で僕があのグイッといきますんで
お願いします
まずゾウさんの差ですけど、砂糖の効果の中で、
はい、
まずあの苦味の緩和、
うん、
酸味を和らげるっていうその抑制効果があるんですね、でこれはちなみに他の甘いのでもなんとかなります。
まあ、蜂蜜であったり
とか蜂蜜だったらオリゴ糖でもなんとかなります。であと旨味を増幅させる相乗効果があるんですよ。これすき焼きで使うやつですね、砂糖を最初に例えば関西の牛鍋だとお肉を入れてお砂糖をかけてカラメル化してどこにお醤油を入れることで旨味がバンって上がるんですね、これは砂糖にしかできない。でもう一つ浸水性です。
染みるってことですね、
染みて出す、タンパク質と水分で結びつけるんですよ。なので卵白の泡立てにお砂糖をちょっと入れるのはですね、そのタンパク質と水分を結びつけて泡が立つようにできるんですよ、水分をですね砂糖が吸収するんです、イメージとしてはお砂糖がわーっていくと水分をクククって丸めてくれる、これが浸水性っていう効果で、これ砂糖にしかできないですね。まあゼロじゃないんですよ、他のゼロじゃないです。でちなみに浸透性、これは分かりやすいですね。
染みるってやつですね。
そうです、染みて出す違う、これは浸透圧なので出すですね、染みて出す、
はい、
例えばあの梅酒とか、
あの
氷砂糖を入れて、あの中にあるエキスを出してる、でちなみに塩もこの効果を持ってて、ただ分子は砂糖の方が6倍大きいんですよ、ということはどういうことかっていうとですね、分子が大きいということは入っていくのがゆっくりで出てくるのもゆっくり、出ていくような浸透性を作ることができる、これは実は砂糖にしかできない、でゲル化、これはジャムですよ、まあ、これはゲル化ではないけれど似たような効果を例えば蜂蜜で作ることはできるかもしれないですね。もう一つ脂肪の酸化防止、これはバターとの配合で洋菓子が酸化防止、油脂 の風味が保たれて酸化防止になるんですよ。焼き菓子って意外と賞味期限長いなって思いません？
そうですね、
例えばマドレーヌとかって、だってバター使ってミルク使ったりとかしてるのになんでこんなにあるのっていうと、その砂糖をきちんと使うことで酸化防止効果を作っているんですね。なのでこれは蜂蜜とかではできないです、あとはメイラード反応ね、これはあのカラメルを作るってことですよ。これはあの簡単なんですけど、105度ぐらいでシロップになって、115度であのフォンダンになって、160度でべっこ色になるって、これ決まってるんです。でそれをね作っていく途中にメラノイジンっていうその物質ができて、まあ、ああいう香ばしい香りになるんですけど、その原理を生かしたのがパンですね。パンに色がつくのはこのメラノイジン、
ああ表面の、
そう
絶対入れますもんね、砂糖
入れるね、であと発酵効果ですね、砂糖が餌になってイースト菌があのよく働くみたいな、まあ、これは別にあの砂糖じゃなくてもできるものです。あとは脱水によってその防腐効果を作る、だからジャムとかあんこって、私たちが、まあ、プロが作るときに糖度 65% っていうのがね必須なんですよ、なぜかっていうと糖度が 65% 以上になると水分活性が止まるんですよ、つまりだから腐敗しないんですね、だから 65% なんですけど、これをじゃあ砂糖じゃないものでやろうとすると65までの糖度にするのってすごいことなんですよ、普通に考えると。だから蜂蜜みたいな ね、あの
酸化防止剤みたいなの入れるみたい
な、まあそうだね、結局どうしてもそういうことになっちゃう、
変化のポテトにするみたいな、なってくるかもしれないですね。
そう、あとは私がいつも料理でこれがあるからあの絶対これは砂糖じゃなきゃできないよって言ってるのはタンパク質の凝固を遅らせる、これ何かっていうと卵焼きにお砂糖を加えるとふんわりする、それはタンパク質がクッと固まるのを砂糖によって凝固を遅らせてるんですよ。あと例えばプリンに酢が立つのをお砂糖を入れることで遅らせるので酢が立たなくなるんですよ。これは調理効果でお砂糖の効果だから同じことをみりんでやってもできない、だから調理上の効果の中で今のタンパク質の効果を遅らせたりとか例えば浸透性であったりとかっていうのはどの糖でもできることじゃないんですよ、どの糖って言い方変だけどどの甘いものでもできることではない、だからお砂糖ってお砂糖の効果があって作れるものがあるんですね、
まあ、要するにあれですね、 あの甘くしようって思って入れてる部分も当然あると思うんですけど、う
ん、もちろん甘みはあるよ、うん、
でもそれだけじゃないよと、
そう、
うん、他にもなんか役割がたくさんあるよと、
そう、
でもそれを全部なんか甘いもの砂糖を悪者にして代替品にしていくと、そもそもの美味しいものは作れないよってことでよろしいでしょうか。
合ってます、
はい、
なので日本人って一生懸命歴史上でね、上白糖に憧れて粛々と上白糖を作ってきて、うん、上白糖が作られた時にはこんなこともできる、あんなこともできるってたくさんの調理法が広がったんですよ、
うん、
でそれを今お砂糖がダメだって言って、これを例えばじゃあ分かりやすく伊達巻き、
はい、
おせちの伊達巻き、
うん、
あれにお砂糖を加えずにみりんで作った伊達巻きです。みりんの効果はですね、タンパク質を固くするんですよ。なので卵を固くして、ただ甘いだけのふんわりとしたそのタンパク質凝固を遅らせた効果もないものを作っても意味がないんですよ、
うん、
これにはお砂糖が必要なんですよ、
まあ、少なくとも美味しくないでしょうね、
うん、まあ、100歩譲ってあのちょっと口の食感は違うけど味的には白身魚と卵とさ甘いよねみたいなことはできるんですけど、
まあ、でもやっぱりあの砂糖の、これ僕砂糖好きなんでちょっと熱くなっちゃうんですけど、
うん、
砂糖の甘さとみりんの甘さって全然違うと。
いや違いますよ、
うんうん、
もちろん違うし、蜂蜜だってメープルシロップだって違う。そうそ
うそうそう、違うと。
ちなみに別に私蜂蜜もメープルシロップもすごく使うし、
うん、
メープルシロップは低 GI なので、まあ、あの血糖値の上昇を抑えるっていうのもあるから、うん、メープルシロップで美味しくできるとこはメープルシロップで使うことも結構多いです、
うん、
ただし
美味しくできるっていうのが大事ですね。
そう、うん、できないものもあって、美味しくならないようにしてしまうなら最初からそれ作んなきゃいいよって思う、
うん、厳しい。
いやいやだってさ、
視聴者の声です。今視聴者の声です。厳しいっていう。
いやだってわざわざさ、まずい伊達巻き作んなくていいじゃないですか。抜けいいじゃん伊達巻き。
砂糖を使いましょうって言うのかと思ったら、作んなくていいよって思わせだったんで厳しいって。
いや本当作んなくていいじゃないですか別に、
うん、
ね。
いやいや砂糖を使ったらいいと思いますよ。
いやまあ砂糖を使って
多いですよ、おせち料理でね、糖質オフとか砂糖を使わないレシピとか、
もう
すごいありますね。
やっとするの私あれ見ると。
糖質オフなんかどうにかならないんですか、お砂糖をたくさん取っても大丈夫なように。
それは考えない方がいいと思います。
そう、基本的に、
うん、そう考えるとおかしくなるの。
たくさん取っ
ちゃいけない。その考えで人工甘味料ができちゃうの。
そう、そうなんだ。
そう、うん、だけどお砂糖を使うのはさっきも言ったように、うん、晴れの日なんですよ、
はい、
うん、おせちにお砂糖を使うのはお砂糖がとても高価で作るのが大変で、そしてその晴れの日にぐらい甘いお砂糖を使って十分甘さを堪能しましょう、神様に捧げるものですからっていう前提でお砂糖をいっぱい使ってるんですよ。でもちろん保存の効果もありますよ、三が日持たせるっていう、うん、お砂糖すごい使いますけど、まあ、ぶっちゃけ保存だけ言ったら別に塩だってよかったわけですよ、
うん、
醤油だって塩だって。でも甘いっていうのはやっぱり憧れなわけですよ。
いやもう本当に幸せになる、
うん、甘いがだから日本人後発性だから、
うん、
甘いって干し柿の甘さが最高の甘さっていう言われてたぐらいで、
まあ、高級干し柿も甘い
よ、甘いよ、
甘いね、
もう
ね、
あの甘さが、
甘
すぎてね、甘さがトップの甘さなんですよ日本
人。なんだろう、純粋に甘いの、
甘い、
あれはきついね。
重くも感じるぐらいの甘さだよね。
なんだろう、僕甘いの好きなんだけど結構その酸味とのバランスとか結構大事で、ド直球に甘いの結構苦手なんだよね。
甘さだけで押してくる
みたいな。そうそうそうそう、もうなんか 100% 甘いぜっていうのちょっと苦手なのよ、
うん、私甘い干し柿大好き。
でもあのね、本当に干し柿のあの甘さはきつ、なんか要するにあのもうなんだろう、ステーキのミスジみたいな、もう油の甘いの好きだけど、もうそのコッテコテで押してこられるとちょっときついぜっていう感じになるっていうね。
お茶欲しくなっちゃうね。
そ
う
そ
う
そ
う、
私干し柿ね結構エンドレスいけるよ。
いやすごいな、
うん、いける。むしろお砂糖のがしんどいですよ。
お砂糖、まあお砂糖の方が甘さで言ったらその糖度っていう意味合いじゃないですけど、なんだろう、スッとしない？
しない。
うん、何と比べるか、
干し柿の、まあ、干し柿が口に入ってるからかもしれないけど、
ね、口の中残るから、ね、
ずっとラウンド上がってるみたいな感じなの。
うん、
ずっとその甘いが攻撃してくるわけ。
お茶飲んだな
お茶、ね、飲むけど、も
うお茶で一旦
甘いだから。そうだからあの僕ケーキとかもそうなんだけど、その酸味とのバランス、酸味の強いケーキって、まあ、それなりのスピードで食べれるんだけど、例えばこってこてのチョコレートケーキ、 この間の椿山荘のチョコレートケーキ食べたんだけど、うん、なんか半分ぐらい生チョコなのよ。
あ、まあまあわかるわかる。
美味しいんだよ、美味しいんだけどすんげー時間かかるの食べるのに。
だからそんな痛くなるからね、あれね。
そう意味で言うと、なんかただシンプルに僕甘いのが好きって言ってるのとは違うのかもしれないね。食べる量とかも言うほどもしかしたら取ってないのかもしれない。だから僕ここでほら砂糖推奨派です、甘いの大好きです、毎日ケーキ食べちゃおうぜっていう時あるじゃないですか。
たまにあるね。
まあね、たまにあるでしょ。言ってますけど、
ね、でもそれを聞いてそのままやるともしかすると体調壊しちゃうかもしれないので気をつけてください。
良い子は真似しちゃダメですって、それは。
本当に、
いや本当良い子は真似しないでください、はい、ただね、ただよ、これはまあマロ先生がおっしゃると思うんですよ、羊さんは、うん、ただ日本人ってそもそも砂糖に対する DNA 耐性ないって言われてるんですよね。あ、うん、そもそも論、ね、
はい、はい、
まあ、だからお砂糖取りすぎるとぐーってあのしんどーってなるのは多分 DNA がもうこれ以上取っちゃいけないよって言ってるかもしれない、
うん、そこでやめればいいのにね。
そこでやめればいいのに行っちゃうからね、うん、まあマイルドドラッグですから砂糖はね。だから取りすぎはね基本的には良くないんですけど、はい、だからさっきも言ったように、まあお砂糖の中でも私がおすすめするのはやっぱりソダキ糖とか戦争糖、洗うに双子の戦争の戦争糖とか、うん、そういったものは調理にね、あの使っていいと思います、
うん、はい、まあだってそういう機能があるわけですしね、
うん、そう、うん、ただ大量に使うってことそうそうないです、うん、あとねすごいよく言われるのは三温糖なら大丈夫ですかって言われるんですけど、三温糖はですね単純にグラニュー糖を作るときに外に飛ばされたものをリサイクルして3回加熱して砂糖がカラメル化して色をつけたもので、あの基本的には市販のものはですね、そんな面倒くさいことせずにカラメル色素をつけてます、
うん、
ので三温糖イコール体にいいっていうのも間違い、
うん、
あと天才糖ならいいですかって言うんですけど、天才糖は基本的に原料が違うだけ、まあ、ビートからできてるんですね、
天才から、
はい、そう天才っていうね、株みたいな大きな砂糖大根って言うんですけどね、
はい、
救命でそれから作られているんですけれども、まあ、 国産であるっていう意味とか砂糖の中ではわりかし低 GI であるっていうのがあるんですけど、
うん、
ですね、実は甘さが出づらいので大量に使ってしまう傾向がある。
うん、
うん、これは気をつけた方がいいと思います。
確かに甘さなんかちょっとパンチ弱い感じありますね、
う
ん、天才
だから甘くないから足してしまう分量より、
うん、
っていうことがあるのでそれでは意味がないよねと、うん、なので実際その栄養が足りてれば砂糖って別に必要ないんですよ、
うん、
ただ砂糖への憧れっていうこと、うん、をちゃんと考えてみるとですね、まあ砂糖を使うべき日本料理には使ってあげていいんじゃないですかね。だってそれが日本人の今までやってきたものだからって本当に思う。砂糖が悪いんじゃなくて人間の無知が原因ですから
、まあ、使い方を知らないで使ってしまうとちょっとトラブルになりがちです、
うん、そうです、そうです。
砂糖自体は昔から日本人がこう、うん、欲してきたものだし大事にしてきたものだし、うん、悪者じゃないよっていう括りでよろしいでしょうか。
もう何としても悪者じゃなくしたいということで
静かなバトルが今行われてますけども、
まあ、でも悪者ではありませんので、はい、お砂糖を使う人間が賢くなりましょうねって感じかな、はいはい、まあ、ゾウさんの差はキリがないのでそのぐらいで、
はいはい、まあ1本目、シーズン2調理用のサシスセソのね、
はい、
エピソード1、
はい、
ゾウさんの差ということでお届けしてまいりました。
今後もこのスタイルで行くんですか。
行くでしょ。
ゾウさんの差、ゾウさんのシーンってなんかありそうですよね。なんかわかんないけど、
はい、まあ、最後に、お知らせでございます、
はい、
私たち日本のご飯の3人は未来日本型食生活協会を立ち上げました。当協会ではお米ライフを楽しむためのイベントや講座を開催しております。詳しい情報はインスタグラムで未来日本型食生活で検索して当アカウントをフォローしてみてください。この番組に対するコメント感想等の応援もインスタグラムその他 SNS でハッシュタグカタカナで日本ひらがなでのご飯をつけて発信していただけると嬉しいです。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。